フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。これ収録してるのが今4月の4日なんですけれども、東京でもね、桜が咲き始めまして、なんかニュースではね、4月の1日2日あたりになんか都心で桜が満開なんてニュースが流れてましたけども、よくよく聞いたらですね、靖国神社にある標準木のソメイヨシノが、満開になったそうで、他のね、桜はね、まだ、そうですね、現時点で、4月4日の時点で、6分、7分咲きぐらいかな。うち、隣の公園にね、桜の木がいっぱい、ありまして、今もちょっと見てきたんですけども。そうですね、7分咲き。ただ今日暖かいから、これで今日明日、明後日ぐらいで、ドーッと満開になるんじゃないかな、なんていう、そんな、状況ですね。で、あと4月の2日にですね、僕ちょっと一人で京都の方へね、ライブがあって行ってきたんですけど、京都の桜も大体まあ東京と同じような、感じでしたね。これからどんどんあちこちで桜が咲いて、軽井沢の方はまだもうちょい先ですかね。でもいいシーズンになりましたね。なんかこれで桜が満開になって、ハラハラ散るぐらいの時が僕一番大好きなんですけどもね、本当に春がもう春本番なのかな。まだ寒い日もまだあるでしょうけどね、もう確実に春でございますね。嬉しい季節でございます。さて、お便りを紹介しましょう。さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。埼玉県在住の沼地と申します。私は先日秋葉原グッドマンにて、ついに初めてフェイストゥーエースのライブを見ることができました。ツアー初日ということですので、詳細は書きませんが、ありがとうございます。生で聴く楽曲は迫力があって本当に素晴らしかったです。エースさんの歌声もギターの音色もフルバンドのサウンドも全てが心に優しく染み込んできて心地よい音色に酔いしれたひとときでした。私の位置からはクラゲさんのお顔がよく見えたのですが、終始ニコニコしていらして、こちらも思わず笑顔になってしまいました。終演後にノスタルジア、風と貝殻の2枚のアルバムを購入したのですが、エースさんがサインと握手してくださって夢のように幸せでした。本田さんのサインもいただきたかったのですが、お忙しそうでしたので今回は断念しました。素敵な時間を本当にありがとうございました。またライブを見に行きたいと思います、ということで、沼地さんありがとうございますね。初めてのライブがバンドライブね、しかもツアー初日ということで、ああ嬉しいな。 で、そうです、そうです、ここに書いてありますけどもね、買っていただいたアルバム、僕、サインしましたけども、その、中のブックレットだけね、今度またライブに持ってきていただければ、本田サインしますからね、いつでも持ってきてくださいね。ありがとうございます。バンドのね、ライブもあれですけども、僕と本田と二人のツートップのライブも、これもまた非常にね、バンドライブとは違って、違った意味でまた面白いライブですんで、ぜひまたね、ライブお待ちしております。よろしくお願いします。次行きましょう。こんばんは、兵庫県のゆきです。突然ですが、私の出身地は奈良です。そう、紀伊半島の真ん中にあるのにとっても地味な奈良です。何かが発掘されたとか以外あまりに話題に上ることもないし、奈良出身の有名人もさんまさん以外あまり知らないし、あの伝説のバンドアースシェイカーのドラムの工藤さんは奈良出身です。あ、工藤さん奈良出身なんだ。奈良というととにかく大仏と鹿、それ以外は古墳と山ってイメージですよね。なのでたまには奈良の話題なんてどうかなと思いお便りしました。去年の秋に気まぐれに奈良に行った時のことです。この日はすごく久しぶりに、大仏殿に行き、奈良公園を散歩するというごく一般的な奈良観光をしました。鹿に鹿せんべいをあげていた息子が、これって人間も食べられるの？と言ってきました。息子の質問に対して私は自信満々に、藁でできてるらしいから食べられへんってことはないけど美味しくないと思うよと答えました。するとすかさず一緒に来ていた父が、何言うてんねん、ぬかやで。私、え、嘘、ウィキペディアで調べてみました。本当だ、ぬかと雑穀って書いてある。その瞬間私の記憶がフィードバック、いつ植え付けられたかわからない鹿せんべいは藁でできているという嘘の知識を、その時まで10年訂正されることなく、私はそれまでに数人にその嘘の情報を流してしまったわけです。その数人のうち大抵は20平程度の反応でしたけども、何人かは80平ぐらいの反応した人もいました。きっとその人がさらに別の人に偽情報を流し、ああごめんなさい、もはや誰に謝ればいいのか分かりませんが、この場をお借りして皆さん、鹿せんべいは藁ではなくぬかでできています、そしてそれから数ヶ月経った最近のことですが、息子が、来年の校外学習は奈良やで、鹿せんべいあげたりするんかなと言ってきました。そこで私は、よかったやん、奈良のことやったらいろいろ知ってるやろ、鹿せんべいが何でできてるか友達に教えてあげたらと言ってみました。すると息子、なんでできてるんやったっけ、あ、麦や。違う。ちゃんと藁をぬかに訂正して教えたはずなのに、さほど興味なかった息子の頭にはまともにインプットされず、植物まで変わってしまった。来年息子によって鹿せんべいは麦でできているという新たな偽情報が拡散されないか心配です。Sさん、クラゲさん、鹿せんべいが何でできているかご存知でしたか？初耳だったとしても、ご存知だったとしても、今日からきっと、あれ？麦だっけ？ぬかだっけ？わら？とややこしくなるに違いありません。で、最後に、ま、なんでもいいか。ってことになるくらいつまらないことであることも間違いないですね。以上、地味な奈良のお話でした。ということでね。そうですか。ぬかか。ぬかと雑穀。まあ、それはちょっとね、食べたらあんま美味しくないだろうね、それはね。でも奈良いいとこですよね。東大寺もすごく素晴らしいけども、僕ね、東の方にちょっと奈良県、東にこう突き出たとこにあるね、曽爾村っていうとこなんですけどもね、そこのなんていうんですか、テレビ番組で見たことがあって、兜岳と鎧岳って二つ山があるんですけどもね、秋になるとこう山全部がこうススキで覆われるそうなんですよ。で、風が吹くとね、そのススキがこう一斉に揺れてね、山が動いてるように見えるっていうね、お話を聞きましてね、一度それ見てみたいなっていうね、曽爾っていうところにあるんですけども、なんだ。東吉野のさらに東上の方ですね、曽爾行ってみたいな。ということで、ならいいとこですよ、本当に。さあ、もう一つ行きましょう。さん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジューンです。ツアー初日の秋葉原のバンドライブ参戦しました。この日はクラゲさんの機材が新しくなったとのことで、いつも聴いているあの曲やこの曲がキーボードを前面に出してアレンジされていたり、素人の私でもドラスティックな変化を感じました。 これからまた他の曲や同じ曲でもツートップのバージョンだったりなど、クラゲさんの新しいシステムを通じて聴けるのが楽しみです。まさに新たな後悔となりそうですね。それから個人的な収穫としては、しまっちさんとも初めてお話できて嬉しかったです。CD を購入するとき、大きなお金しか持ち合わせていなかったのですが、しまっちさんがお釣りを探してズボンのポケットとかいろんなとこからお金を集めて渡してくださって、妙に親近感があっておかしかったです。ほんとフェイストゥフェイスの周りって楽しくて素敵な人ばかり。またライブに行きますね。ということでね、ありがとうございます。ねえ、秋葉原、本当にホンダのね、この前もお話しましたけども、システムが新しくなって、音が、格段に良くなりましてね。で、僕のギター、何にも音変えてないのに、ギターの音まで変わって聞こえるっていうぐらい、こう、全体の分離がすごく、良くなってね、本当に素晴らしいシステムです。これからこのサウンドでね、ツアーずっと回るかと思うと、もう楽しみでしょうがないですね。さあ、新潟のジュンさんからリクエストを、いただいております。リクエストはカラオケで歌ったらとっても難しかった早春をお願いします。ということで今日の1曲目聴いてください。フェイスとエースで早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した港の桟橋見下ろす丘へ瑠璃色の波間に残され「奇跡さえ愛おしくて君を乗せたあの船」
「桜」「絵
に消える」
はい、引き続き今日は私一人でお届けしておりますけどもね、桜が七分咲きの東京から、お届けしておりますけども、この後ね、今週末はあれですね、大阪の高槻で、土曜日僕一人でアコースティックライブをやって、日曜日本田と二人で、ツートップのね、ツアーのライブがあると。そして翌週があれですか、石巻仙台東北に行きますけどもね、東北の方どうでしょうね、まだ桜はちょっとかな、来週さ、ちょっと難しいとこですね。咲いてたらいいんだけどな。ということでお便りを紹介していきましょう。ごめんください。Sさん、クラゲさん、こんばんは。ということで、岐阜県のふみえさんからいただきました。3月11日、静岡サナッシュ。翌12日、岐阜柳瀬アンツ。でのライブにお邪魔させていただきました。2日間どうもありがとうございました。岐阜でライブを開催してくださるようになってから、私にはエースさんとクラゲさんにぜひとも味わっていただきたいものがありました。夏の長良川の鮎、そして雪の、伊吹山。今回伊吹山が一番美しい雪の伊吹山を見ていただけてすごく嬉しかったです。毎年見てますけどね、 あの新幹線の車窓からとかも見えますし、あの高速走ってても、あの雪の時期は必ず伊吹は真っ白になってますからね。伊吹山、その積雪量は世界一を誇る伊吹山。そうなんですよ。あの積雪の記録世界一をエベレストでも何でもない伊吹山が持ってるんですね。ちょうどあの日本列島のね、あのこう一番狭まったところにあって、しかも北の方に高い山がないんで、あの伊吹山に直撃なんですね、雪雲とかがね。世界一の記録持ってるんですよ。すごいですね。岐阜県には数々の山がありますが、伊吹山は岐阜県の中でも大垣、岐阜、各務原といった美濃地方の真ん中から西の地域の人々に親しまれている山です。学校の校歌にも漏れなく歌われています。伊吹の峰高く輝くところ、雲あり雪あり常に親し、どんなメロディーかわかりませんけど、伊吹おろしが、すさぶとも、などなど、伊吹山を見て、伊吹山によって季節を感じています。あ、そういえば僕の小学校もあれですね、与謝野晶子さんが作詞された、あれですけども、富士山がね、歌われてましたね。まあいいや、そんなことでも。滋賀県をディスるわけでもなく、滋賀県の方に喧嘩を売ってるのでもなく、本当に、岐阜県側の伊吹山と滋賀県側の伊吹山は全く違うんです。私が初めて新幹線で関西から帰ってくるとき、伊吹山がどれか全然わかりませんでした。これが伊吹山なの？伊吹で合ってるの？と本当にわからなかったんです。伊吹山の住所は滋賀県ですし、頂上は滋賀県なんでしょうけど、住所がどことかと関係なく、どっちの県のものとかじゃなく、岐阜県美濃地方の人間にとっては、伊吹山は畏敬の念を持った、幼き頃よりずっと見ている誇り高き特別な山なのです。冬の午後2時を過ぎると吹き荒れる伊吹おろしは、それはもうすごい強風で、西に向かっては歩けないほどなので、それに免じていただけませんでしょうか。そんな伊吹山、冬の雪の伊吹山が一番美しいのです。今回のアンツライブで伊吹山をエースさんとクラゲさんに見ていただくことができて、とっても嬉しく思ってます。アンツライブもものすごく楽しくて楽しくて楽しくて楽しくて、私はご機嫌で帰りました。エースさん、クラゲさん、どうもありがとうございました。って真面目な話だけじゃ物足りないでしょうから、私の家からちょっと行っただけで伊吹山がドッカーンと見れるもん。名古屋に行く時も帰る時も名鉄電車に乗ってると、伊吹山と御嶽を二つとも見れるんだもん。Sさん、羨ましいでしょ。へへーんだ。ということでね。そうなんです。本当に、ね、伊吹山は、滋賀県側から見ると、採石した跡みたいなのが残ってんのかな。それで、こう、ジグザグに道がついてたりしてね、なんか、ハゲ山みたいな、ぬぼーんとした山なんですけども、岐阜県側から見るとね、その東に、連なる尾根筋が結構ゴツゴツしててですね、かっこいいんですよ。特に雪かぶると。だから、この前もね、岐阜行った時もね、あれです。高速降りてね、岐阜市内走ってても、こう、時々こう見える、伊吹がね、すごくかっこよくてですね、いい山ですね。岐阜側から見るとね、ちょっと滋賀県側が残念でしょうがないんですけどもね。僕も前に車でホンダとね、金沢へ行って、金沢の翌日が京都だったんで、ずーっと北から西側の、伊吹のね、横麓を通って走ってきたんですけど、まあなんとも、残念な残念な風景でね、やっぱり岐阜から見る方が全然いいですね。伊吹はね、でも本当にちょっとね、その世界記録を持ってるっていうぐらい軽有な、山ですんでね、大事にしましょうね。何を大事にしたらいいか分かんないけど。はい、おいついきましょう。Sさん、倉木さん、こんばんは。新潟の純です。先日の放送で、Sさんに旦那を紹介しようの会があると伺ったので会員の皆さんからお知恵を拝借したくメールします。お聞きしたいのは、どうしたら夫の理解を得てフェイス2エースのライブに行けるかということです。ライブでお会いする常連さんなどにもリサーチしているのですが、皆さん、夫もフェイス2エースが好きとか、私が、コアな世紀末信者の頃から知ってるからもう諦めてるとか、羨ましすぎます。私のような出戻り組が夫の理解を得るのは難しいのでしょうか。皆さん、どうやってライブに通われているのでしょう。 夫との関係性の問題特に地方にお住まいでライブ会場が遠い方、小さいお子さんがいる方、アドバイスをください。よろしくお願いします。ということでね。まあ、そうですね。遠くまでこうね、ライブ出張っていうか、見に来てくださる場合に、旦那さんも一緒にってわけにもいかないでしょうし、小さなお子さんがいたりするとね、旦那さんに任せて、出かけなきゃいけないっていうところが、やっぱりこれね、旦那さんの理解がないとなかなか、難しいですわね。ぜひ皆さん、アドバイスがある方は番組の方へ、新潟県の淳さんに、直接ね、教えてあげてくださってもよろしいですけど、よろしくお願いします。もう一つ行きましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。前回投稿した時には、次回はシンクが詰まった話をと思っていたのですが、そうこうしていたら相馬単独犯がやってきたではありませんか。なのでシンク詰まりの話は次かお蔵入りになるかもしれませんというわけで単独犯行ってきました。今更ですがなんだか音いいですね相馬。それかエースさんがとても進化したとか、心地よくてつい夢の世界に行きそうでした。アコースティックで初めて聞いたかもしれないさまよい、I know は私の中では最近のハマり曲だし、潮騒いいですよね。雪化粧も冬の花も日暮らしも、ああいっぱい、いい曲すぎて書けない。そして MC ではそうそうブルゾンちえみ面白いですね今年来ますかね。でもやっぱり銀シャリですよね。最近は銀シャリにハマってます。でもね、売れて東京に行っちゃうのかな、それは寂しいですよ。でもそんなこと仕方ないですもんね。やっぱみんな東京がいいんですよね。と、また意味不明なお便りになってしまいました。すみません。追伸、Aさんが好きなダイアンもチェックしますね。ハリソンでした。ということでね、ハリソンさんありがとうございます。そう、年明け早々ね、MC でブルゾンチエミ面白いぞって話を散々してたら、来ましたね。もう来ます。来ますっていうかもう来てますね。すごいですね。あっちこっちでなんか話題になってて、本当にブルゾンチーム面白いです。で、銀シャリはね、僕もう何年も前から銀シャリいいぞ、銀シャリいいぞって、押してたら、ついにグランプリを取ってくれてね。そうですね、最近のお笑いは、あれですね、若手も面白いですけども、中堅どころからベテランがね、すごく安定して面白いですね。僕はインパルスとか大好きですしね、サンドイッチマンも相変わらず面白いですし、バイキングとかも好きですし、本当に、ね、中川家とかも好きなんですけどねあとね、そうですね、新しいところではシソンヌとかね、エルカラシャーニとかね、あと和牛和牛はおかしいね、面白い。それからおいでやす小田ってのが僕ものすごく好きです。おいでやす小田はもう本当に、あとね、面白いんだか面白くないんだかちょっと微妙なんですけども、一度見たら忘れられない錦鯉っていうのがねなんともこれはまだねちょっと判断のしようがないんですけどね、一度見ると忘れられないです、錦鯉ということでね、ハリソンさんからリクエストいただいてます。今日の2曲目聞いてください、フェイストゥエースで、というか僕のエース清水の頃のあれですね、ソロアルバムからさまよい。
溢れゆく空に問いかけてみても染まり出す雲はただ色を変え立ちの中で、ああ、ひそやかにほのめく。 も見えない鈍い色の空から舞い降りたフェアリー何を見つめてる忘れかけていた幾千の夏の日色あせた夢は空回りのまま悲鳴やかにささやく遠い歌声よかすかなぬくもりを手のひらに握りしめ
健康家族のユートピアみんな揃ってスパリゾート信州健康村
温泉にグルメエステに赤すりゲームにパチンコ映画にカラオケ今日は何して遊ぶ癒しと遊びのテーマパーク信州健康村
年中無休24時間営業長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのね、お便りをお待ちしております。ライブの感想とかね、あと、食レポ美味しいもんでも変なもんでも何でも結構ですんでね。その他何でも結構です。いろんなお話を聞かせてください。宛先を言っておきましょう。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp。ace775honpo@yahoo.co.jp。こちらの方までお願いします。お手紙の方は、郵便番号381-8799。381-8799。長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよあの日のまま